8節から20節。では8節からお読みいたします。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の萎えた人で、歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさい、と言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって、私たちのところにお下りになったのだ、と言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、お牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には、神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自分のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで、あなた方の心を満たしてくださったのです。こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。ところがアンテオ家とイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。
皆さん、おはようございます。先週私たちは寺澤淳吾さんを天に送りました。11月30日土曜日、また記念会を催します。私たちがクリスチャンがその遺族の方々にかける言葉というのは、私たちの主イエス・キリストによって慰めと励ましがありますように、あるいはもう短く慰めと励ましがありますようにという言い方をいたします。決してご愁傷様とは言いません。ご愁傷様、よく言われる言葉ですけれども、私たち、クリスチャンの死というのは決して悲しみだけ、痛みだけではありません。希望があります。再び再会できる、復活して新しい体でよみがえるという、そういう希望がありますので、ただ悲しみの時だけではありません。ですからご愁傷様というのは当たってはいません。でも時々、ご冥福を祈りますという言葉を言う方もいらっしゃいますけれども、ご冥福というのは冥土の幸福なんですね。で、私たちクリスチャンは冥土に行くわけではございませんので、冥土の幸せというのはちょっとおかしな表現になります。冥土というのは、死の世界ですけれども、ほとんどの日本人の人たちはそういうように言います。ということは死の世界があるということを信じているということに、なります。でもこの冥福を祈るというこの言葉は決して遺族に向かって言う言葉ではありません。これは死者に向かって言う言葉です。だってこれ、死後の幸福を祈りますって生きている遺族に言う言葉じゃないでしょ。これ失礼じゃないですか、逆に。だから NHK の、ニュースなんかで著名人がこう死んだ時に最後にご冥福を祈りますって言うんですけど、あれ一体誰に向かって言ってるんでしょうかね。私たち視聴者に向かって死後の幸福を祈りますって言ってるんだったら変なことになりますよね。だからほとんどの人たちがあんまりその意識しないでこういう言葉を使っているっていうことになるかと思います。 つまり、まあ、全てのとは言いませんけども、自分のこの存在というんですか、自分の人生、あるいはこう自分の死と向かい合っていない。日本人の9割近くが無宗教というふうに言われます。無宗教というのは何も信じているその特別なこの信仰がない宗教団体に属していないということなんでしょうけれども、でも何か人間を超えたそういう存在があるということは薄々感じてはいるけれども、でもそういうものを明確にしない。でなぜそうなのかということを今日はちょっとお話ししたいとは思っております。まあ、そういう同国民を私決してバカにするわけではありませんし、また私たち自身もかつてはそうだったということを忘れてはならないと思っております。まず聖書の最初にまた戻っていきましょう。創世記の一章です。神様は私たち人間を神の形にお作りくださり、そして非常に良かったと宣言なさって、その人生を祝福してくださいました。しかし神様が取って食べたら死ぬと、取って食べてはならないと言われていた善悪を知る木の実を最初の人アダムとエバは食べてしまいました。その時に人類に死が入りました。死というのは呪いです。死は神様と、その創造主の神様とその命の関係を断ち切ることですよね。でそのために私たちは何のために生きているのか、なぜこの存在しているのか、そのゴールも目的も意味もわからなくなってしまう。そして文字通りその肉体は死ぬものとなりました。そしてこの神のご支配、神の国の祝福を失ってしまったためわけです。しかし主は、創造主はこのアブラハムという一人の人をお選びになって、そして契約をお結びになる。もう一度この神の国、最初にエデンの園にあった祝福を回復する、命を、永遠の命を回復する、そういう契約をお結びになりました。このアブラハムとその子孫を通して神様はそのイスラエルを、その民族イスラエルを豊かに祝福し、そのイスラエル民族を通して世界にの全ての民族にこの神の国の祝福、永遠の命の喜びを広げようとなさったわけです。そしてそのもう話を飛ばしますが、アブラハムの、そのアブラハムの子孫イエス・キリストがこの地上に来られて、そして神の国をもたらされ、永遠の命の祝福を私たちに用意してくださったわけです。そしてこのイスラエル民族というのはこの使命があるわけでしょ。その祝福されて、そして世界のすべての民族を祝福していく、その人たちに永遠の命の喜びを伝えるという、そういう使命がある。それをイエス様がもたらしてくださった、十字架と復活によって。そしてこの使徒の働きに入って、いよいよそのイスラエルの民、ユダヤ人を通しにこうから始めて、そしてこの世界にその神の国の祝福が広がっていくことを始められたわけです。それが使徒の働きの一章の八節、これがいつも、これが一章の八節が、これが使徒の働きのテーマ聖句であるということをお話ししてきました。その聖霊があなた方のに下るとき、あなた方は力を受ける。そして、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となる。そしてあなた方は世界にこの神の国、イエス・キリストの福音を告げ知らせるのであるという、そういうことが始まったわけです。2000年前始まりました。そしてエルサレムでその通り聖霊が下り、この教会が生まれ、この働きが始まっていったわけです。で教会が、そしてエルサレムに立ちました。で最初3000人、それらに5000人、そしてもう何万人もの人たちが、ユダヤ人たちが救われて教会が立ち上がっていく。でも最初のエルサレム教会にも問題が生じました。それはアナニアとサッピラというその夫婦が、その偽りを教会の中に持ち込む。しかし聖霊様がそれを見抜き、ペテロを通してそのアナニアとサッピラを裁くによって、この教会に主に対する恐れが生じました。 そしてまだそれが5章ですけど、6章においてはヘブライ語とギリシャ語を話す信徒たちの間で不公平、食事における不公平が起こった、そのことを正す7人の羊を選んで、その人たちによってその問題を解決する。このようにして教会は、エルサレム教会は一致を保つということをしてきました。そのどこまでもイエス・キリストに立って、その神の言葉に立って、そして謙虚にこの主にお仕えするということにおいて、教会は一致を保ってきたわけです。でそこへこのエルサレム教会に対する迫害が起こりました。8章ですが、このステバノが殉教するというようなことも起こりました。それを機会にこのユダヤ人信徒たちがエルサレムから散り始めます。ユダヤ地方に、サマリア地方にへと離散していく。離散したユダヤ人たちが、その逃げていったそのところで、この神の国の福音を述べ伝えるというふうになりました。こうしてその使徒の一章の8節が成就し始めるわけです。でもまだユダヤ人だけでありました。このユダヤ人から異邦人へと、この神の国が広がっていく、地の果てにまでという広がりが始まる。それが先々週は松田牧師が来てくださって、そして10章からこの話をしてくれました。ペトロがローマの百人隊長であるコルネリオという異邦人に、そのこの福音を伝えていくということが始まりましたよね。でそして先週は上野牧師から、そのアンティオキに異邦人教会、ギリシャ人たちが集まる、その異邦人の信徒がそこに生まれ、教会が生まれていくというところまで来ました。そしてそこから、そのアンティオキ教会から、今度はパウロとバルナマが、この2人が、伝道に行く、この小アジア、今のトルコに宣教に行くということになります。でこの2人、もちろんその最初どういうふうに宣教するかというと、ユダヤ人の街道に行って宣教するわけです。しかし同時に異邦人だけの集まりの中に入っていって、異邦人にもこの福音を述べ伝えるということを始めます。パウロが地の果てにまでという、その2歩目3歩目を始めていくわけです。教会の人々が一致を保って、こうしてこの御言葉が成就していく。彼らがもういろんなその分裂の危機もあったでしょう。それを乗り越えて同じ結論に達することができる、そういう時代でした。それは彼らの心に染みついていた人間中心の考え方が打ち破られて、そして主に従おう、謙虚に主に従おう、自分の思いではなくて主に従おうという、そういう謙虚さがあったから、こうして一致できて、この働きが広がっていくことになりました。そして今日読んでいただいたその14章では、このユダヤ人向けの福音から、このまだ聖書の神を知らない異邦人に向けての宣教伝道がなされていくわけです。皆さんね、パウロはユダヤ人の街道に入って、ユダヤ人やまたユダヤ教を信じている異邦人に語るときには、直接イエス・キリストを語ります。それはもう聖書を知っているから、創造主の神様を知っているからです。だからその知っていることに基づいて、このパウロたちはイエスこそユダヤ人たちが待ち望んでいた救い主、メシアであることを告げるわけです。このちょっと先にはなるんですけれども、17章の3節、テサロニケというそういう、ところで、ユダヤ人の街道に、ユダヤ人の街道に入っているんですけれども、その時にはパウロはこういうことを しているわけです。キリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、論証して、 私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですというふうに言ったとあります。つまりイエスこそこのメシアであるということを聖書から説明して説得して論証していったんです。ユダヤ人に向けては論証なんです。もちろんユダヤ人に対してもその印やその奇跡を行いました。しかし中心は論証なんです。聖書からの論証なんです。しかし異邦人に対してはそうはいかないわけです。異邦人は聖書を知らないんです。だから聖書から論証するってわけにいかないんです。この唯一誠の創造主なる神様を知らないんです。日本人と同じです。その異邦人に対してどう宣教するかっていうのが今日の箇所なんです。15節をもう一度見ていただきましょうか。パウロは言います。皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちですと言っています。パウロはここではイエス・キリストのことについては触れてません。まず私たちは神々ではない、あなたたちと同じ人間だ。私たちが伝えたいのは天地万物を創造された神なんだ、生ける神なんだ。その生ける神を知ってほしい、その神に立ち返ってほしいということを伝え、そして偶像礼拝から立ち返るように進めていくわけです。異邦人にとってはまずこれが重要だったんです。皆さん、唯一なる創造主を認めるかどうかで世界は全く変わってきます。世界観も人生観も倫理さえも人生の目的も生きる意味も全く変わっていきます。今まで人間がそれを決めてきました。今私たちが住むこの世界というのは先進諸国はほとんどそうですけども人間中心です。人間理性中心主義です。あるいは科学主義です。そこに基づいて全てのことを話します。でもね、結局人間が人間の知恵で人間の考えで人間の理屈で突き詰めていった先には何があるかというと、結局はコヘレト伝道者の書が言っている空の空、全ては空なんです。虚無に行き着くんです。人生には目的も意味もない、普遍的な倫理もない、人生の問題に答えはないという、そういう結論になってしまいます。だから人生の目的、その存在の意味考えても答えが出ないから、もう考えないことにする。それがこの無宗教になってしまっています。先ほど最初に申し上げました葬儀の席に出て、そして遺族に向かって冥福がありますようにという、ああいう言葉で濁すっていうことは、やはり、全ての人がそうだとは言いませんけども、自分の人生存在の意味とか目的とか死んだらどうなるのかっていう、その自分の存在について何も考えてないからなんです。考えてたら、それを真剣に考えて自分と向かい合ってたら、あんな言葉は、気休めの言葉は出てこないはずなんですよ。私はそう思います。だから今人間中心主義になって、自分の生き方は自分で決めるっていう、そういう時代です。そして自分の生き方を決めるときに、これこそが最も正しい生き方である、これがもう古今東西変わらない唯一真理に立った生き方であるというような、そういう主張はしません。どういうふうにして自分の生き方を肯定するかというと、このように自分が生きて何が悪いという方です。何が悪い、このようにして私がこのようにして何が悪いという、そういう生き方なんです。 何が悪いというふうに言われたら、私たちもそうね、返答に困るんですよ。このように生きて何が悪い、何が悪い、まあ、よく聞かれる言葉だと思うんです。しかしね、何が悪いという言い方でしか自分の生き方を肯定できない、そんな生き方をしていいのかってと私は思うんです。基準が自分なので自分はこう思うという言い方しかできない。そして今はこの社会、あるいは国際関係もそうですけれども、お金と暴力と武力で人を黙らせる、従わせるというような言い方になってしまいます。しかしね、人間というのは何が悪い、お金が人生で一番大切で何が悪い、人間はね、でもそんな生き物として作られてはいないんです。創世記の一章、もう一度、神は人間をお作りになって、そして見よ、非常に良かったって、非常に良かったという、そういうところから始まっていっているわけです。皆さん、この日本の社会にも無神論者がいます。ほとんどの人たちは無宗教者ですけども、無神論者もおられます。で、無神論者は2つに分かれます。で、1つは、その無神論者の中でも自分のが無神論の立場であることを明確に打ち出している人たちです。若干目、私もその本を読むとそういう人におられます。で、どういうことを言うかというと、はっきりと人間は生きる意味がない、人生に目的はないし、生きていることはもう何の価値もないという、そういう言い方です。ではなぜその人たちは生きているか、ただ生きているから生きているだけのこと、それだけのこと。人生病気なんです。人生自体が病気なんです。では人生自体が病気であることを自覚しながら、その病気の人生を生きている。魂が病気ですよ。本人たちはそう言うんです。もうカミューというフランスの哲学者ははっきりとそう言ってます。その病気の人生を生きるんだって、魂が病んでる人生を生きるっていう言い方をしてます。でね、その人たちにとっては自殺して何が悪い、もう死にたいやつは先にはっさっさと死ねばいい、どうせ無になるんだから、生きてること意味ないんだから、戦争が起こることは何の問題もありません。人類がこうして地球温暖化で滅んでいっても、あるいは核兵器で戦争をやって滅んでも何が悪い、もともとなかったものが存在するようになっただけのことだから、元に戻って何が悪い。これね、無神論に立った人たちの一番正直な表明だろうと思います。これが無神論ですよ。これを生き方なんです。でも多くの無神論者は神は存在しない、人生に目的はないとまでは、とくまでは言いながらも、それを言っちゃおしまいでしょ。みんなにそれを書いちゃおしまいじゃないですか。生きてる意味はないってはっきり言っちゃったら、だからその無神論者たちはそこまでははっきり言わないんです。曖昧にしておくんです。そうしてちょっとその受け入れられるようにするわけですよ。例えばホーキングっていうイギリスの物理学者がいました。昨年死にました。皆さんね、ホーキングは神は存在しないというところに行き着いた人です、物理学でね。で、彼はどういう生き方をしたか。でも神は存在しないと言っておきながら、決して神が存在しないから人生無意味なのと彼は言いませんよ。騙してます、はっきり言って。私はそう感じます。ホーキング博士、彼の成した技は、その物理学上の業績はものすごく大きいものがあるだろうと思います。しかし彼の特異点という、この宇宙の始まりについての説明ですけれども、学説、あれはホーキング氏に何の意味も、存在意味も価値も全く与えていません。その学説が彼を救うわけではありません。彼に永遠の命を与えるわけではありません。彼を無にするだけです。そしてその彼の学説もやがて消えていきます、というか飲み込まれていきます。ニュートン力学が今乗り越えられてしまったように、彼の学説もやがて乗り越えられていくでしょう。彼は ていうんですか、その彼の学説もホーキングと一緒に消えていったんです。無になっただけのことです。虚無ですよ。でも何の希望も与えられない。誰があの特異点の彼の学説でさあ生きていこうというようなそんな希望を与えられた、そんな人一人もいないですよ。それだけのことです。でもそれをはっきりと言わないんですよ彼は。だから2ついる、2種類あるわけです。でも私自身もそのこの死に乗り込まれているっていうその絶望から虚無からこの信仰を持つようになりました。皆さんね、私たちは関わりを持つ、関係を持って生きる生き物です。物と関わりを持ちます。皆さんもいろんなものを持っておられるでしょう。物と関わりを持ちます。あるいは子どもたちは学校と関わりを持ってますよね。あるいは会社と関わりを持つ、仕事で関わりを持つ、この社会と関わりを持つ、またそれを通して他人と関わりを持つ、親と関わりを持つ、兄弟たちと関わりを持つ。しかしね、自分自身と関わり持たないんです。自分自身と関わり持たないんです。前時々お話しますが、キルケゴールの、ちょっと今日話難しいですか、大丈夫誰もついてこないそんなんですキルケゴールっていう、まあ、クリック出してますけど、あの学生時代にの私 の, あの論文 の, あの卒論の対象になった、ね、あのクリスチャン哲学者ですけど、彼の死に至る病というのがあって、その中で、ね、こう言ってるんですよ。あの絶望とは何かって、絶望のとは何か、その一つは自分自身と関わりを持たないことなんです。自分自身と関わりを持たないこと、それが絶望だというふうに彼は言っていました。でどういうことか、それは自分のこう人間として生まれてきたこの存在、自分の魂、自分の心、あるいは自分の人生に対して責任を取ろうとしないということです。会社人としては責任を取るかもし、あの関わりを持って責任を取るかもしれない、あるいは家族に対してという、それには責任を取り、また関わりを持つかもしれない。しかしどこまで行っても自分自身とは関わりを持たない、つまり正面から向かい合わないということです。自分は死ぬんだということに関わり持たないんです。ホーキングという人もおそらく物理学と関わり持ったんでしょう。真剣に向かい合ったでしょう。しかし家族とも向かい合ったでしょう。しかし私はどう見ても彼が自分自身の存在と死ぬんだというその現実と向かい合ったとはちょっと思えないんですよ。だからもっとはっきりと、だから彼の本の中でも書くだろうと私は思うんですけども、私の知る限りそんな言葉はない。人間は死ぬんです。死ねば全て消滅するというふうになる。でもそういう脆弱な虚しい自分自身と関わりを持つ、そこから始まるんです。それが創造主との出会いなんです。こうして創造者と、自分を作りになった創造主と向かい合うという、これが私たち、私自身はこの異邦人にとってはここから始まるんだろうなと思うんです。人間と存在というのは決してそんな無の中で全部消えていって、生きてきたことが全部無意味になってしまうような、そんな軽い存在ではない。神様は私たちを神の形に似せて作って、そして非常に良かったと宣言して、そしてそこに死が入った時にご自分の一人子イエス・キリストを十字架につけて、その命を私たちにくださるほどに愛してくださった、そういう尊い存在なんで、私たち一人人の人生っていうのは決してそんな軽いものではない。こういうこれをして何が悪いというようなことで肯定していくだけの、そんなちっぽけな、そんな存在ではない、そんな人生ではないんだということです。そしてここでパウロがもう一つね、 このリストラでしていることですが、この異邦人のところでしていることですが、それもう一度8節に戻りますが、ある足の利かない人が座っていて、彼は生まれつきの足の慣れた人でしたけれども、その人にパウロが向かいます。パウロは彼に目を留めて、彼に癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言いました。すると彼は飛び上がって歩き出しました。つまりこのような印を見せたんです。奇跡を見せたわけです。神は、創造主の神は私たちを創造されただけではなくて、実際に生きて働かれて、私たちの人生に関わられて、私たちの生活の中に入ってこられて、私たちを愛しておられる方なんだと。歴史の中で、実際に時間の中で偉大な技をなされ、私たち個人個人のその生活、現実の生活の中で働いてくださる神様なんだ、そういう神様なんだということをパウロは見せたんです。こうしてパウロは印と不思議な技を行い、神の言葉をこう証明していったわけです。実際その言葉でね、その理屈で証明したわけではない、実際に不思議な技を行って、この神の御恵みの言葉を証明するです。皆さん、私たちクリスチャンというのは、この創造主なる神様を知っているだけではなくて、創造主なる神様をイエス・キリスト、また聖霊様を通して実際に体験していくことなんですよ。これが私たちクリスチャンの人生の在り方であるわけです。そして私たち自身が神の国の喜びを、そして生きていることの意味を、私たちの人生のゴールを人々に分かち合っていくことなんです。私たちは祝福されました。多くの祝福された、その目に見える祝福、目に見えない祝福、さまざまな祝福を受けている。その祝福を私たちが他の人たちにも伝えていくこと、アブラム契約のを成就していくことが私たちの人生の目的。ここにイエス・キリストが生きておられて、そして永遠の命の喜びがあるのだということを伝えていくということが、これが私たちの人生の目的です。でもどうするのか、決してね、この神様との出会いっていうのは、聖書を読んでてもパターン化することはできません。アブラハムは求めていない神様と会いました。イサクは忠実に仕えていって、そして祝福されました。ヤコブなんか神様を求めないで、ただ祝福だけを求めて、そして憐れみによって突然その夢の中で神様と出会うわけです。そして目から覚めたら、その私はここに神が共におられるのに知らなかったっていうふうに言うわけでしょ。モーセもそうです。モーセも失意の中で、あのホレブの山でこうして求めてもいなかったのに、そのイスラエルの神と出会うわけです。ダビデはその羊飼いをしながら、その荒野でおそらく歌を作り、詩を賛美していた、その中で彼の信仰を培われ、また神様との出会いが広がっていったんでしょう。さまざまな出会い方があります。聖書を抜いたら、パウロのように教会を迫害して、そして迫害しているイエス様の方から出会ってくださって、突然その人生が180度に変わるという、そういう体験もしています。それぞれ違う。だから一つの在り方を方式化して、これをやればいいんだというふうな仕方で私たちは神様と出会いをするわけではない。ただ求めてはいきますけれども、一つのパターンがあるわけではありません。しかしね、私これだけは言えると思います。この人たちみんな、アブラム、イサクも、ヤコブも、モーセも、ダビデも、パウロも、ペテロもそうですが、最終的には主の前に謙遜になっているということです。謙虚さがあるということです。パウロはこの場面で、その生まれつき足の不自由な人の足を立たせました。みんながパウロに向かって、バルナバに向かって、神のように、ゼウスのように、ヘルメヘルメスのように言う、神々のように言う、自分たちがそのように崇められる。その時にパウロが言っているのは、皆さんどうしてこんなことをするのですか、私たちも皆さんと同じ人間ですというふうに言うんです。だからこんな虚しいことをやめましょうというふうに言うわけです。私も同じ人間ですというふうに即座に言う。このへりくだり、このへりくだりこそが主の栄光を表していくんです。 皆さん、この謙虚さ、謙虚な信仰こそが私たちを救います。家族を救います。そして民族を救っていきます。人間の間に争いがあるのは、私たちが謙虚さを、へりくだりを失っているからだと思います。こうして日々謙虚にへりくだって主に仕えていく、そして繰り返し繰り返しこの御言葉を学ぶ、祈る、淡々とこうして礼拝、週に一度礼拝を主に捧げる、時にはもう行きたくない日もあるだろうし、心がもうすさんでる時もあるだろうし、痛みの中にあるだろうし、怒りの中にもあるかもしれない。それでも主の前に淡々と出て、みんなと一緒にその聖霊様のその中に包まれて、みんなと一緒にその礼拝の中で主に向かい合っていく、これを反復していく、その中で私たちは主を体験していくんです。それをやめてはいけない。それが3年5年10年と変わっていくときに、もはや私は私ではないというふうに思える時がある。特別何かこの劇的なこの体験をするわけでもないし、奇跡を体験したわけでもない。しかし3年5年10年経ってみたときに、もはや私は私ではないというような、そういう自分を見ることになるんです。先週、ちょっと名前はいませんけど、指してください。教会でね、私水曜日、やんちゃ の学びをしています。やんちゃといっても若い人じゃないですよねやんちゃしてきた人たちが中心です。で、その一人の人がこう言われました。彼はこの教会に来て何人になるのかな、6年ぐらいでしょうか。その最初 1,2 年来て、そして私と1対1でしばらく学んだんですけど、それから離れてまた2年経って、そして教会に戻ってくれて、それからはずっと教会に来ておられます。そして水曜日のそのやんちゃには、彼は必ず15分20分前から来て、そして、座っておられます。そして淡々と一緒に聖書、創世記を学んでいます。で、彼がこう言ったんですよ。ある時、そのあるお店に行った、仲間の人と一緒にお店に行ったんで、その時に昔の人と出会ったんです。で、その時に昔のに10年ぶりになったそうです。でも相手はその人だと、うちの教会員だと気がつかないんです、顔を見ても。そしていや、その一人が、この人は誰だ誰ださんですよって言ったら、お誰だ誰って、あら、チンピラじゃないかって言ったんです。いや、この目の前にいるのがそのチンピラなんですけどって。わからないの、顔が変わってしまって、そういう10年前と自分は違うって、そういうことを言ってくれました。私もそれは感動しましたよ。それずっとこうして淡々と来ておられる、それだけで、まあいろいろありますよ。まあご存知の通りです。そういう世界から来た人です。これは言っていいと思いますけど、いわゆる坂原組です坂原さん自身がね、まあ、もうそろそろ本が出るから私も言いますけど、彼の変わってしまったわけでしょ。そうやって何かがあったわけではないけど、そして私はもはや私ではないっていう、そういう風になってくる。これが創造主との出会い、体験だと、そう思います。かつての自分とは違う。そしてね、私たちこのパウロがそうであったように、私たちは常にキリストの権威を認めていく、キリストの権威に服する決心をする、そしてそうしてキリストにつくバプテスマを受けた者たちです。私たちは自分自身の権威とか自分自身の理屈をすべてキリストに向けて放棄した。そして今私たちはキリストの権威に従っている、キリストの理屈に、教えに従っている、そういう人たちが集まっている群れです。だから私たちは 皆謙虚になるんです。減り下るんです。だからキリスト教会がなおも人間の権威で生きるようなことがあってはならないんです。だから人間の権威を立てるから教会でもね、人間の権威を立てて一番から教会が分裂するんです。聖書を神の言葉である聖書を信じていると言っても、人間の権威で聖書を解釈していくんです。人間の理屈で、人間中心に聖書を解釈していくから、いろんなことを言い始めるんです。私たちはそういう立場を取らない。聖書は神の権威で神の思いに従ってそのまま読んでいくという生き方をします。たとえそれでバカにされてもアカデミックではないというふうに言われても、私はアカデミックということに対してそんなに価値を認めてません。アカデミックが私たちを捨てるわけじゃないんだから、学術的であるということ、だから反知性的になるという意味ではありませんよ。そういう意味ではありませんけども、でもそのことが私たちを救うのではないということをいつも分かってなきゃいけない。私たちを救うのはイエス・キリストです。その権威です。自分の命をお捨てになった方だけが持っておられる権威です。その権威によって私たちは救われるんです。パリサイ人がイエス様に聞いたあの言葉、あなたは何の権威でこんなことをしているのか。でもね、私たち自分自身に対しても常にその言葉を突きつけていく必要があるんです。時に私たちは自分の権威に立ってしまう、あるいは時に人間の権威でものを言ってしまうということがあります。私たちは常に淡々とこうして求めていく。そして忘れてはならないのは感じる心ですよ。これね、この、ルステラの人たちもは一応感動したんですよ。これ見て、イエス様の時代パリサイ人たち感動しなかったでしょ。律法学者たち感動しなかったじゃないですか。イエス様のその技を見て、その癒しの技を見て感動しなかったでしょ彼ら。でもここにいるルステラの人たちは、この偶像礼拝をしてた人たちだけども、間違ってはいたけども、それでも感動してるんですよ。感動してそのパウロとバラナマをこの神として崇めてしまったわけでしょ。でもこのね、感動する心っていうのは忘れてはならないと思います。感じる心、一緒に喜ぶ心、そして悲しむものと一緒に悲しむ心、そのようなものとして私たち人間は作られているので、これを失ったら私たちは本当に無感動で、ただ理屈だけで、頭だけで生きていく人間になってしまうと。私たちは礼拝するもの、賛美するもの、祈るもの、御言葉に生きるもの、これを淡々と続けていく。その時に霊も私たちの心も、あるいは体も豊かに満たされていきます。私たちは現代のこの社会が言うような、頭だけの存在ではない、脳だけの存在ではない。脳は私たちの人格の一部に過ぎない。余分ですけど、最近一般の、哲学者が書いた本ですけど、我々は脳ではないっていう本が出てます。本当にそうだと思います。我々は脳ではない。私たちはこの全体が私です。頭だけではない。この体が、私たちが歩んできたこの過去の人生も、これからの人生も、その全体が私です。その全体をイエス様は救ってくださる、意味のある価値のあるものに変えてくださるんです。そして私たちをこの永遠の命で生かして、そして主の栄光を表すものとして立ててくださるということ、このことを私たちは何度も何度も繰り返して、マンネリ化しないで、こうしてこれを続けていきたいと思います。そして私たちの創造主から決して離れないという、 常に良いものとして始まったということから、いつもそこからもう一度始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは